移住企画上越に会いたーのコーナーです。今日のゲストは上越市大貫四丁目にあるバレエ教室エコールドバレエサラ代表の石澤サラさんです。石澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サラさん、お宅はカフェ瓶のかけらですよね。
あ、はい、私の父が瓶のかけらをやっています。
はい、サラさんに私以前お会いしたのが、あのフランスでのバレエ留学の前後だったかと思うんですね、はい、サラさんが16歳の頃にインタビューをさせていただいた、はい、少女でいらしたんですよね
そうですね、
今も可愛らしいですけれども、小学生の頃からバレエ習っていらしたんでしたでしょうか、はい、
ダンスを2歳から始めて、はい、5歳から長野に本格的にバレエを習いに通っていました。
長野まで、
はい、
毎週のように通ってらしたんですか。
長野は小学校2年生ぐらいからはもう週に6回週に6回通ってました。
どうやってですか。
電車で一人で。そうですね、片道1時間半かけて毎日通ってました。
サラさん の、 その自立心がすごいっていうエピソードの一つで、その、はい、子供の時に年下の小学生を引率して名古屋の大会に行かれたっていうのをお父さんに聞いたことがあって、
はいはい、中学校3年生の時に初めて生徒を2人連れて名古屋のバレエのコンクールに連れて行きました。
私いまだに一人で名古屋に行ったことがございませんどうしてそんな自立心が強くなったんでしょうね。
5歳から一人で電車に乗って長野に通っていたり、
はい、
でその長野の教室でも年に何回かコンクールでいろいろ東京に行ったり名古屋に行ったり、そういう時に一人でホテルに他のお友達と一緒ですけど親と離れて、
はい、
泊まってコンクールに出てっていうことをやっていたので結構もう慣れっこでした。
はい、その自立心の旺盛さとご自身の人生、
はい、
これ重要な密接が私はあるように思うんですけども、ご自身はいかがですか。
あ、そうですね、そう思います、う
ん、ですよね、
はい、
うん、小学生の時から確かフランス語も勉強していらっしゃいましたよね。
はい、小学校5年生から、
うん、はい
はい、フランス語を習い始めました。
でそれはやっぱりその先のことをお考えで、
はい、両親といろいろ相談して、
はい、
バレエが発祥したのがフランス、まあ、イタリアからなんですが、
はい、
フランスでとても発展して本格的にフランスならバレエが学べると思って、
はい、
小学校の頃からフランスに留学したいっていうふうに思うようになりました。
でもね、はい、中学校卒業高校卒業してからでもいいっていうふうに普通だったら考えると思うんですね。ご両親にしたってお子さんをねもうちょっと手元に置いておきたいっていうお気持ちあったんじゃないかなと思いますがすごく早い段階で留学されましたよね。
そうですね、長野に通ってでもう次小学校卒業して中学に入るともうその学校のスケジュール1日終わってから長野に通うとなるともうちょっと通えない大変だっていうことで、
はい、
だったらもういっそ埼玉に親戚がいたんですが、中学校1年生の時だけはその親戚のお家に住ませてもらって、で東京でバレエを習って、で一緒にフランス語もフランス語の教室に通って習ってっていう感じで1年間は埼玉で過ごして、はい、でもその後中学校2年生からもうフランスに行ってしまおうということで周りからは結構早すぎるっていう風に周りの先生たちからは言われたりもしたんですけど、自分の中でもう決めていたので行くんだって決めていたのでは い、そうなんです。
じゃあ、はい、フランスのバレエ学校に中2から留学して、
はい
はい、何歳までフランスにいらしたんですか？
18歳までいました。
でその学校なんですが、はい、どんなバレエ学校なんですか？
国立のコンセルバトワールっていうバレエ学校で、
はい、
まあ、フランスの国内にはいくつかコンセルバトワールがあるんですけど、
はい、
その中の南フランスプロヴァンス地方の、アヴィニョンっていう町にあるコンセルバトワールっていうバレエ学校で、午前中は普通の中学校とか高校に通って授業をして、午後からはそのバレエ学校で午後ずっと夜までバレエとかコンテンポラリーダンスとかジャズダンスとかの、はい、あのレッスンを受けるっていう、はい、バレエ学校でした。
国立のフランスのバレエ学校なのに、はい、日本人のサラさんが留学できたんですね。はい、
そうなんです。運が良かったんです。
いやそれは試験とかあったんですよね。
はいはい、オーディションがあって、そこで一応受かって、はい、
素晴らしいですね。バレエの授業、
はい、
フランスの学校、フランス人の中に一人日本人入って、
はい、
いかがでしたか？
そうですね、まず普通の中学校と高校なの で、 で外国人は一人もいないし、フランス人の中に混じって授業なので、普通の会話は何ヶ月かでもマスターして、フランス語をマスターして普通に喋れてたんですけど、やっぱり学校の授業となると国語とか歴史とかもう全部フランス語で受けないといけなくて、テストも一年中に何回もあるし、
はい、
という感じで、もう本当に大変、多分人生で一番勉強しました。でもほぼもう丸暗記、授業をやったことを丸暗記しないともうやっていけないみたいな、もう丸暗記してテストに挑んだりしていました。バレエ学校は私がまあ体型がバレエ向きでないっていうのがあって、身長が低いし足の形も O 脚だったりつま先があまり綺麗じゃなかったりっていうのがあって、一応オーディションでは受かって入ったんですが、まあ、入ってからは先生たちにレッスン中見てもらえない、もう無視というか空気のような存在というか、なので辛かったですね。最初の2年以上はそういう状態で、舞台もあまりバレエでは立たせてもらえなかったので、はい、
でも首席で卒業してらっしゃるそうですね。
そうなんです一応
いや謙遜してらっしゃいますけど、でもやっぱり見てるってことですよね、先生たちは。
というか、まあその最初の何年か本当にもう先生方が、はい、あ私のことを嫌ってるなっていうのが自分でもわかるし、周りの仲間たち友達も、まあ、それはもう本当すごくみんなもう分かっていて、で友達がすごく支えてくれて、先生に認められるように私に振り付けをしてくれたり、もう私を舞台で踊らせるために周りの友達がすごく頑張ってくれたりして、はい、それでまあちょっとずつ、まあ私もその友達に押されてもう絶対諦めないみたいな、もういつか見返してやるみたいな感じでやっていたので、少しずつ先生たちも見てくれるようになって、少しずつ認めてくれるようになってという感じで、はい、
そうですか。いや非常にその自国の文化を大事にするような国、はいはい、そういうところで、
はい、
1週間ただいるだけの旅行者旅行者が国から出国するっていうのに、あんたフランス語勉強しなきゃダメよって日本人だったら言わないですよね。また来てねくらいの感じだと思うんですけど、はいはい、まあ、そういうお国柄っていうね。
そうですね。
じゃああれですか、 今の話によるとお友達が支えてくれた先生方がきつかったと。
きつかった。でもそれは本当のバレエを教えている学校だから、うん、そういう対応だったんだなっていうのは、あそこで私もバレエ学校でチヤホヤされて育っていたら、
はい、
多分もう絶対今の私はないと思います。本当に本物を教えてもらいました、はい、フランスのバレエ学校で。
小学生の段階で指導者になるつもりだというふうにお考えだっていうのをお父様からお聞きしたことがあります、はい、すごいですねその決断が。
小さい頃から死ぬほど努力したら絶対に有名なバレリーナになれるんだって思い込んでいたんですが、やっぱりその長野のバレエ教室の先生にも体型のことでやっぱりダンサーはちょっと無理かもしれないねっていうことを言われていて、まあそれが小学生だったので、じゃあバレリーナが無理だったらバレエを教えるバレエ教師になろうっていうのは考えてはいました。だけどまだ小学生の時点ではそのバレリーナっていう夢は捨てきれず、うん、
そうだったんですね、
はい、そうですね。
どうしてこちらに帰ってこようって思ったんですか？
考えたことがなくて当たり前のように上越で生まれたから上越に帰ってきて仕事をするっていうのが自分の中では当たり前だったので。
そうなんですね、
はい。
で、上越に帰ってこられて、
はい、
たくさんの生徒さんを今も教えてらして指導者としても評価されてらっしゃいますね、
はい、そうですね、
賞を受賞して、
はい、そうそうですかね、はい、コンクールでうちの生徒が、まあ、いい賞を取ったりして、はい、何度か私も指導者賞をいただいて。
素晴らしいですね。上越に帰ってこられて、
はい、
ご自身の教室持って、
はい、
で、1年に1回素晴らしい講演もしてでやりたいことできてるなっていう感覚をお持ちでいらっしゃいますか？
はい、すごく毎日充実しています、う
ん、現在生徒さん募集中とのことですね、
はい
はい、お子さんを鳴らせたいななどと思ったらどうしたらいいでしょうね。何歳くらいから対象でしょう？
うちは一応3歳から受け付けています、
はい、大人になっても習えるんでしょうか？
あ、はい、大人のクラス、マダムクラスもあります。
あ、そうですか。男性は大丈夫ですか？
男性も大丈夫ですし、あと生徒、あの小さい生徒さんで男の子も大募集してます。
サラさんの学校エコールドバレーサラ、場所は上越市あの三六線のところから、あのボスヘアっていう美容室のところ、山の方に入っていきますと、瓶のかけらっていうカフェがあって、同じ敷地内にありますね。で、受付時間が午前10時から夜の9時まで、月曜日はお店もバレエ教室もお休みとのことです。ホームページがありますのでぜひご覧ください。お問い合わせは 025-525-8885 525-8885 番までどうぞ。まずは見学でしょうかね。
見学もしくは体験が1回できます。
はい、今日スタジオにお越しいただいたのはエコールドバレエサラ代表の石澤サラさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は高田世界館を運営する NPO 法人町中映画館再生委員会岸田邦明委員長、スタジオ生出演です。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで
古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを